転送してシェアするメルマガ、前回に引き続き、カダフィは悪者だったのか、いい人だったのかというお話をちょっとまた続きをしたいと思います。ジェイさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ジェイです。番外編ということで、
番外編、まあ、カダフィさんは、まあ、先ほどの話を聞く限りは、うん、もうこれ以上いい人いないんだろうっていうぐらいいい人だったようなんですけども、うん、で、アサドさんも同じようにいい人らしいと、うん、で、イラクのフセインも、うん、石油をユーロ建て、ドル建てだったのをユーロ建てにしようとしたりとか、うんうん、あとはゆくゆくは各国とこう直接取引しようみたいなことを言ってたとかいう話があって、で、そう考えると、ルーマニアの
チャウシスク
って悪者にこう悪者だ、独裁者だって言って射殺された映像がニュースで流れて衝撃的だったんですか。あの人ってどうだったんですか。
いやー、ちょっとね、俺はチャウシスクまでは調べてないんで、その実態ね、はい、独裁者ってよく言われるけれど、はい、そこまでは分かんないけど、あれを倒す時の内幕のことは一回講演会でやったことがあって、はい、あれ全部 CIA が入って、はい、CIA が入って、はい、CIA もすごいよ。今その動画 YouTube にもあるんで、はい、みんな見れるんだけど、はい、どういうふうにやったと、はい、要するにハンガリーだったかな、なんかルーマニアのすぐ近くに拠点を置いて、はい、そこにも協力してもらって、はい、軍事訓練とか、はい、CIA が爆弾をどうやってやるかとか扱うかとか、はいはい、そういうことも全部教えてって言って、はい、その当時やった人たちが、はい、CIA のパリ支局長とか、はい、なんとか支局長とかさ、はい、すごく肩書きが高い CIA の人たちが全員参加して出てきて、はい、で、あの時はね、こういうふうにやったんだよ。で、国民たちをこうその気にさせるために海外から、海外ニュースとして、はい、海外ではこういうふうにチャウセスクは、はい、伝えられて報道されてるとか、はい、今こういう状態だって、海外からこういうニュースが入ったっていうのを、はい、国民をその気にさせるために海外メディアを使ってそういうふうに洗脳というか気持ちを誘導したとか、そういうやり方も一切合切全部喋っちゃってる映像があるのね。
それはどなたが喋ってるんですか。
CIA のそれに参加した幹部たちが肩書き付きで、っていうのはなんでそれを喋っちゃったかっていうと、米ソ冷戦時代だったから、ソ連に打ち勝つと、はいはい、共産主義に勝つとか、はいはい、なんかそういう自由主義を広めるとか、はいはい、そのための戦いだっていう、なんつうの、プライドがあったから、それに打ち勝ったんだっていうことで、はい、その時のやり方をベラベラ喋っちゃってるのね、あるんだよ、はい、でそれ見ると、はい、大学の教授でそういうのに旗振りになりやすい人をスカウトしてどういうふうに付き合ってったかとか、もう一部始終全部事細かく、いろんな CIA の元なんとか元なんとかっていうのが全部出てきて、どこに配備されてどういうふうにやってとかいうのを全部喋っちゃってる、うん、動画が YouTube で、タイトルなんだったかな、絶対にルーマニア革命、ルーマニア革命で多分調べれば出てくるんじゃないかな。
あ、日本語で、
うん、日本語で、日本語になってる、なんか NHK 風味な、はい、番組、ドキュメンタリーだったんで、まあ、今度講演会でまたそれリバイバルでみんなに見せてもいいけれど、はいはい、
そう考えてやっぱりなんかチャウシェスク の、 処刑もなんかありそうですね。
まあね、どういう感じだったか、ただ現実にその独裁性を引いてた人っていうのはやっぱいないわけじゃないし、はい、その地位に就くと、はい、俺は国民がどんな生活してても平気っていう人たちは、はい、まあ出てくるときは出てくるからね、はい、まあただそれが、チャウシェスクの場合はどうだったのか、はい、まあ、ちょっと調べてみないと本当のところはちょっとわからないけれど、はいはい、俺らはまあ今の時代にやっぱ直結してるところから探ってったんで、はい、まあ、ルーマニアに関しては それを切り崩すために CIA がどういうことをこ俗に言う1個の国をターゲットにした時にどういうふうに CIA っていうのは動くのかっていうのを本人たちの口から、それも下っ端じゃなくてものすごい肩書き高い人たちから本人たちに語ってもらいましょうっていう語ってる映像があったんで、まあそういう角度からしか、まあルーマニアはちょっと調べてないんだけど、
ちょっとかなり古くなりますけど、あのマリー・アントワネットとかルイ16世も結構極悪人みたいな感じでこう語り継がれてますけど、でもあの彼らが処刑されてからナポレオンで、ナポレオンがワーテルローの戦いでわざと負けてロスチャイルドが大儲けしてみたいな流れになってじゃないですか、うん、そう考えるとやっぱマリー・アントワネットももしかしたらいい人だったのかななんて。
まあね、当時でもなんか国民は飢えてたわけでしょ、
はい、
だからそのカダフィのような、はい、その循環は作ってないとは思えるよね。だからつけ込まれる隙もあったんだろうとは想像されるけど、はいはいはい、問題はそれをやってのけたジャコパン島だっけ、
はい、
あのジャコビン島だっけ、はい、あのグループが処刑だとか言ってギロチンで首切っちゃったりしてるよね、はい、だから、はい、結構あれやった人たちって残虐なんだよね、はいはいはい、なんか最近聞くとそのイルミナティには2種類あってさ、
はい、
グノシス派っていうのはその実力本位でやってるから、はいはいはい、国王とかその血筋のヨーロッパ の, その王侯貴族みたいなのっていうのは許してない、その血筋による支配を許してなくて実力主義だって言うけれど、でフランス革命もロシア革命もやってきたグループだって言うけれど相当残虐なんだよね。だからその実力主義って言うけどさ、その実力を取った人間がどんな世界作るかっていうと、実力だから弱肉強食でまた何て言うんだろう、自分たちの勝手にいい世界を作っちゃいかねないっていう、その決してそのグノーシス派って言われてるのの正体っていうのが実際にその善玉なのかという問題はちょっと感じるところはあるけどね、最近ね。
なるほど。まああれですよね、日本に置き換えるとその江戸時代に徳川が250年とかずっと外国と戦争しない時代、大きな内戦もない時代、平和な時代があって、で日本の歴史の中でなんとか文化なんとか文化ってこう習うじゃないですか、天平文化とか、桃山文化、あれって貴族がやってきた貴族の文化ばっかりなんですけど、江戸時代だけ庶民の文化なんですよね、歌舞伎だったり浄瑠璃だったりお寿司だったりとか、で庶民主体の文化があれだけこう発展したっていうことは、やっぱり庶民がこう羽を伸ばして好きにこうできる時代だったんじゃないかなって僕は思ってて、で時代劇なんかでは結構殿様が悪い殿様がみたいななってますけど、それはもしかしてプロパガンダで、
あれ確か江戸時代とかってさ、
はい、
殿様って南蛮国っていう風にあてがわれて、
はい、
そこのお米がどのぐらい集めていいとかなんか あるでしょ、
はい、
だけど確かそれをその作ってるのはお百姓さんたちだから、その藩の人たちから苦情が出るようだと、
はい、
あれ頭すげ替えられたりするみたいな、はい、そういう発想だったっぽいよ。だからそこの藩の人たちをやっぱ豊かに、
はい、
して不満のない状態にしてるのがやっぱりいい殿様みたいな的な、
はいはいはい
はい、もう戦国時代でもないからね、なんか確かそういうちょっと発想があったようなこと聞いたことがあったん
だけど、考えるとやっぱカダフィさんのカダフィ政権下のリビアともちょっと共通するところはありますよね、うんうん。 まあそうすると西側の連中にとってみたらすごく邪魔な国だったのかもしれないですよね。
まあ、日本の場合はね、歴史が途切れずにこうずっとあって、
はい、
でそのレベルが高いんで、
はい、
みんながそういう風になられちゃうと嫌だと思ってる人がいるんだよね、はい、どうもね。
江戸時代 の寺子屋っていうのが当時世界一の識字率を誇ったみたいな話はありますよね、う
ん
う
ん
う
ん、なんかあれはいつだったのかな、第一次世界大戦終わった時だったかな、世界で第1位の都市がロンドンかなんかで、
はい、
第2位が東京かなんかで、はい、識字率見たら、はい、第1位って言ってるロンドンが 20% ぐらい で日本が東京が60だかもっと高かったのか、なんかだからどっちが本当に上なんだっていう話もあるよね。まあ日本は相当イギリスの影響も受けてなんか近代化を果たしてるからあれだけど、はい、まあね、日本っていうのはだから志結構ほっといても高くというか、
はい、
そういう側面はあるんじゃないかな。それだけに惜しいっていうか、今めちゃくちゃにされちゃうっていうのは、しみんなが、うん、こういうめちゃくちゃにされそうな時にはやっぱみんなが奮い立って自分たちの手の中に政治をもう一回取り戻すというか、自分たちでやっていくっていう気持ちにならなきゃいけないんだけど、みんなが、はい、だからそれで、うん、政治家主体の政治っていうよりもその国民主体の政治にやっぱ切り替わらなきゃいかんです
よね、はい、
やっぱでそれをやっぱ実現して世界のモデルみたいになって、
はい、
羨ましがられて、
はい、
でそのノウハウを世界中にこう伝えていくというか、
はいはい、
広がっていくような、まあリーダーとか言うけどさ、
はい、
なんか人に押し付けるっていうことはする必要が何もなくて、
はい、
でリーダー国になるっていうことはやっぱり羨ましがられてさ、はい、それが真似される国になるっていう形をやっぱ通るべきじゃないかなと思うけど、ね、ま
あ、背中を見せていくみたいな、
そうだよ ね、 ですよね。別に自分の国内がちゃんとできてるんであれば、
はい、
それを別に他に押し付ける必要もないし、
はい、
その姿だけちゃんと分かるように、
はい、
メディアを国際化してみたりとかね、
はい、
英語放送をちゃんとやって外国人にも日本がよく分かるようにしたりとか、はい、もう実感できるように、地球の裏側にいても日本が実感できるぐらいにしてやれば、はい、もう自然とそうなっていくだろうみたいな。
そうですよね、まあ、そう考えるとJ さんが日頃からおっしゃってるような、その憲法をもし改正するんであれば、9条を改正するんであれば永世中立国になって、うん、で自衛隊はその世界の災害救助隊みたいな位置づけになって、
普段はね、
はい、世界のお手本に、
うん、で普段はだから非常事態の時に命を顧みずにさ、
はい、
やっぱ現場に飛び込んでみんなのことを救ってくさ、リーダーになってっていうさ、それでいてもしそのいや永世中立国っていうのは非武装中立とか武装中立とかいろいろあってさ、それは非武装中立が理想なんだけれど、
はい、
今の国際情勢の中では、
はい、
いきなり非武装中立って言って、はい、それが存在できるかっていうと、
はい、
それは本当お花畑って言われかねないんで、まあ自衛隊もあることだし、
はい、
武装中立っていう形になるかもしれないけど、
はい、
その永世中立国を宣言していくときに附帯条項として、
はい
は
い、
我々は最終的には非武装中立までも目指すと、
はい、
ロードマップも用意すると、
はい、
でどういう条件が満たされればさ非武装中立にまで持ち込むと、
はい、
ただ今はそこまでじゃない、世界状況がそこまでじゃないから、
はい、
武装は一応してるけどっていうことも分かるような、
はい、
憲法の作り替えっていうのかな、
はい、
してもいいんじゃないかなとか思うし、
はい、
あとそのまあ前も何度か言ってるかもしれないけど、非武装あ武装永世中立っていう憲法を変えていくと、
はい、
大きい声で世界に向けて日本はそう変わるんだと、
はい、
でこれが21世紀のさ他の国も目指すべき国のありようだと、 もし言うんであれば、それをやっぱりやってのけて、やってのける姿を見せて、はい、インドだとかさ、タイだとかさ、
はい、
まあそのと、もそういうのに習ってさ、うちも非武装、衛星中立国を目指すと、
はい、
言わせちゃうぐらいまでにして、はい、衛星中立国を東アジアでさ、はい、どんどん生み出してって、
はい、
で衛星中立国同盟をさ、
はい、
東アジアで組んじゃうぐらいな、はい、で、まあ、今だったらそれの貢献人としては、はい、貢献国としては、
はい、
まあプーチンがいるからっていうのもあるけれど、まあ、ロシアは今ずっと見てる限りでは中東の戦争に関しても、
はい、
あの止める方向にさ常に働いてきて、はい、まあ、物事分かってるというか、はい、ことなんで、貢献国としてはそのロシアとかとも仲良くして、
はい、
していくことによって中国が暴走することもちょっとストッパーをかけてとかさ、
はい、
まあ、そういういろんな手立てを組みながら衛星中立国宣言をしていき、衛星中立国同盟を東アジアにどんどん作り出して、作り出すって言っても、そのやっぱ見習いたいと思うような日本になってさ、でうちもそういう国になりたい、そういう国になりたいって言って自発的にその国がなってって出てくるぐらいのさ、成功を世界に見せるというか、必要があるんじゃないかなとは。
そうです
ね、21世紀だっていうぐらいだったら、はい、21世紀なりの日本のその世界に対する発言っていうのはさ、
はい、
やっぱそういう形でどんどんなんていうのかね、広めていったらいいんじゃないかなとは思うけれど、なかなかそうはいかないんだよね。
まあ、絶対そうすればその日本にもお金をこう投与しようというか協力しようという国は出てくると
思うんですよね。いや、そういうことが成立して、
はい、
でそういう状態が熟成されれば、
はい、
もちろん日本は平和な国なんだから、はい、平和な国だし、はい、リスペクトを受けるさ、
はい、
行動をしてる国で、工業国で、はい、世界でも先進国の中でもさ、
はい、
経済ナンバー2まで上り詰めて、はい、今3だとしてもね、はい、ポテンシャルめちゃくちゃ高いわけだから、はい、それは投資なんかいくらでも集まるわけだよ ね。ただ世界から集まる投資って言った時に、
はい、
やっぱ日本がそれで乗っ取られるようなそういうことっていうのは受け入れない。ちゃんとした規律っていうかさ、
はい、
投資はしてもいいけど、はい、乗っ取るようなことにはできないんですよと、
はい、
我々がそのイニシアチブを取って、
はい、
あなたたちが投資してもいいと思うような環境を作ったのは我々だから、
はい、
我々は今後も同じような方向性で、
はい、
乗っ取られずに、やっぱそのみんなが喜んで普通に投資してさ、普通にいろいろ活性化していくようなね、
はい、
形にしないと日本のそのイニシアチブがなくなるようなまた形をなるようなことではダメなんだよ ね。
今まさにそう なっちゃってます
けどね。今は投げ売り状態でしょ、
はい、
非常にまずい。
オリンピックやるんだったら、どうせやるんだったらそういうアピールにこう使ってほしいですよね。
まあね、そういう風になっていく。で、まあ外国人も安心して来れるとか、
はい、
なんかね、そういうのが本当の未来の描き方とかさ、
はい、
と思うけどね、
はい、
どんなもんでしょうか。
さあ、皆さんはどう感じたでしょうか。では今回は、この辺りで締めたいと思います。 J さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも。